森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、突然ですがブリリアントジャークという言葉ご存知でしょうか？
お酒のつまみですか？
美味しそうな感じはしますけれども
ジャーキーっぽいやつ
じゃなくてジャーキーっぽいやつではございません。
すいません、僕知らないです。
はい、私も今回初めて知ったんですが、これはですね、優秀で高い能力を持っていながらも周囲に悪影響を及ぼす社員のことを指す言葉だそうです。で、これはですね、ネットフリックスが、バリューページの一節に、記載した言葉だそうで、ブリリアントジャークの居場所はネットフリックスにはないと、だからそういう社員はいらないよっていう方針を明確に打ち出したことでちょっと注目された言葉ということなんですよね。
はいはい。
まあ、ネットフリックスはですね、理想の姿としてドリームチーム、専門性の高いメンバーが効果的に協力して働く理想的なチームの形を目指しているということなんですけど、このブリリアントジャーク問題、一般社会でももちろんあると思いますし、スポーツ界でも結構あるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
いや、これ結構プロ野球界では問題視されがちな問題ですよ。
あ、そうですか。
そうです、そうです。だって、まあ、野球をですごい成績残して、
はい、
で、その出始めの時はいいと思うんですよね。
うん、
まあ、みんな必死にやるんで、
はい、
で何年もこう結果残していくと、気がついたらその自分がその気になっちゃって、俺が殿様だみたいな勘違いをしてしまって、はい、俺偉いんだみたいな、うん、で周囲も当然、まあ、結果残す選手だから気を使うようになって、それがもう当たり前になっちゃうっていうのは結構起こりやすい事案ではあると思うんですよ。
あ、そうですか。私なんとなく、うん、まあ、プロではないのかなと思ってて、高校生年代とかだと、まあ、スーパースターみたいなね、4番でエース、キャプテンみたいな人がいると思うんですけど、そういう状況になる人ももしかしたらいるのかなと思ったんですけど、プロでもそういう問題あるんですね。うんうん、
いや、あります、あります。で、これ結構、問題抱えてるチームあると思うんですよ。だから、
はい。
できるだけ、こう、成績残しても、普通でいてほしいというか、迷惑かけないでほしい。でもしそうなった場合には、当然給料も高い選手なんで、うん、FA の時に、
はい、
あまりこうお金を提示、金額提示をできない、
うん、
で選手ももちろん納得できないから出ます。で、はい、意外とウィンウィンみたいな、うん、怒ってると思うんですよね。
ああ、そうですか。なかなかね、ちょっと具体例は言及しづらいと思いますけど、ひとりさんも経験の中で見聞き、そういう話を聞いたりっていうこともまあなくはないっていう感じですか？う
ん、まあもちろん内情を知ってることもあるし、知らないこともたくさんあるんですけど、うん、
はい、
だからまあ球団はこの選手本当に価値があるなって評価した選手にはしっかりとね、僕金額提示出してると思うんですよ。
はい。
だけど、なんか調子乗ってきたなとか、うん、まあ、それは球団もね、敏感にね、気づいてるはずなんですよ。
ああ、そうですか。
ちょっと発言が偉そうになってきたなとか、
うん、
どうもこう裏方さんからの評判良くないなとか、まあ、そういうのって、うん、私生活で態度に出るんでね。
はい。
その辺はね、結構、まあ、敏感に反応はしてるはずなんですけど、どこのチームも。うん、
はい、
だからできるだけこういう選手だから、まあ、だから難しいところなんですけど、打つから打つし抑えるから、まあ、チームとしては10勝してくれるし3割打ってくれるし、次の例えばシーズンにもうこの選手はがいてくれたら、もうそこを埋めなくて済むわけなんで、うん、もう、ね、そこだけは確定されるんでいいんですけど、
はい、
チームとして考えた時にプラスマイナスかって言ったら、結構やっぱマイナスなことが僕は大きい気がするんですよ。
そうですか。
なんかネットフリックスさんがその、
はい、
除外する、受け付けないっていうのは、これはもう多分組織としての方向性。
うん、
だから、まあチーム、いいチームを作りたいんですよね、本当に。
まあそういうことですよね。
うん、それ理想ですよね。
うん、ひとりさんなんか今はコーチという立場でね、選手をちょっと俯瞰する立場ですけど、よりやっぱりそういうところって目配り気配り、普段から意識されてる部分もあるんじゃないかなと思うんですが。
まあ僕もね、少しこう、落ちてしまったんですけど、
はい。
これ野球界って、野球がうまかったら成績残せば、当然、球場として帰ってきて、金額もどんどんこう上がっていく中で、かといって、その地位が上がるわけじゃないと思うんですよ、僕は、その人としての。
はい。
野球選手として数字を残したその対価が給料なわけで、うん、そこに勘違いして俺は偉いんだっていう風になっていってしまいがちなんで、
はい、
じゃあ本当にじゃあ、いきなり活躍して3億5億もらったらお金稼ぎたいっていう選手がそれでもう満足しちゃっていいのって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか、
はい、
打ちたいとか野球が好きだとか負けず嫌いでっていう思いが自分を奮い立たせて練習させて、結果として残るっていうことが多分すごく本当は楽しいはずなのに、
うん、
お金を稼ぎたい、それはまあもちろんお金持ちになりたいっていう思いは素直でいいと思うんですけど、
はい、
そこに気持ちがいっちゃうと、じゃあもう宝くじも一緒じゃないですか。宝くじ当たったら野球選手辞めるのかって究極だと思うんですけど、うん、100億円当たりました、10億円、まあ100億円当たりました、はい野球やりますかって言った時にやめますってなっちゃったら本当にこう野球の価値が見えてない気がしてて、う
ん、はい、
本当はみんな見えてるはずなんですよ、
はい、
野球が好きでやってるのに、
まあそうですよね、
うん、だからそこってね結構こうずれやすいというか、
うん、
そこを僕は選手たちには、あの普段からしたら変な人なんで何突然言ってんですかみたいになるけど、なんかすごい活躍しそうな選手にはポロって言ったりするんですよ。
ああ、そうですか。
そうそうそう、あの、給料上がっても、
はい。
それは去年までの自分の価値だからなって。次の年の、あの、まあ、野球って前の年に次の年の給料の提示されるんで、なんかちょっとズレ感があるというか、
うん。
で、今2024年1億円プレイヤーの選手が、実は去年までの活躍の評価が1億円なので、
はい、
2024年の評価っていうのは来年出るわけですね、こっちはそのシーズンオフに、はい。だからそこの価値が1億円ではないわけです、2024年は。
はい。ずっと同じなわけじゃないわけですよね。
そう、2023年までがその1億円の価値で、うん、2024年は今まだ何も評価されてないし、
はい、
評価されてる最中っていうのがずれちゃうんで、
うん、
よっしゃ1億円選手になった、じゃあ次の年1億円選手の感じでいったら蓋開けたら全然打てないみたいな、だから2年目のジンクスとかよくあると思うんですけど、
はい、
まあ、それは相手の攻め方もあると思うんですけど、ちょっとした自分の勘違いとかズレ感、あの安心とか油断とかがそこに出てきちゃうっていうことはポロッとこう選手にうなざうがすようにはしてはいるんですよ。
あ、そうなんです、何気ない時に。
そうそう。
あ、そうですか。
そういうのが多分積み重なってさっきのあの難しいブリリアント
ジャーク
ジャークになっていってしまうんで、はい、そこじゃないよって、
はあ、
価値っていうのはどこにあるんだっていうのをちゃんと、まあ、伝えていってあげた方がなんかずれない、そういうこう、うん、なんか、まあ、僕はたまに使うんですけど、こうモンスター化させちゃいけない、
うん、
周りの環境がチヤホヤしてそうじゃなくて、あのちゃんとその価値を分かるような選手になってほしいなって思いがあるんで。
ああ、そうですか。いや、これちょっと大変失礼な聞き方かもしれないんですが、うん、ひちょりさん自身は現役時代、まあ、どんどんステップアップしていく中で、まあ、年俸も当然上がっていったりとか、
うんうん、
自分あちょっと今振り返るとなってたかもっていう感覚はないですか？
いや、ありました、ありました。だからそれは僕の中で少しこう油断につながった部分があったので、
はい、
まあ、現役の時にそれは最後の方に傷つけて、
はい、
まあ、最後というかその結果で当然出なくなってくるものなの で、
うん、
でそこでもう一回振り返った時に、あ、いかんいかん、あそこだったなみたいなところがちょっとあったんで、もう一回こうやんなきゃいけないなっていうので振り返って、はい、アプローチできたんで、まあ、結果、自分の中ではなんか気づけずにやめちゃうよりは気づけて、なんか最後また野球が好きなんだなっていう気持ちにもちゃんとなったし、
はい、
必死にやれたんで、まあ 自分もちょっとこう怒ったことではありますね。
ああ、そうなんですね。まあね、みんな周りが、まあ、ちやほやと言ったらあれかもしれませんけど、うんうん、まあ、いろいろ評価してくれて、持ち上げてくれて、まあ、どうしてもね、勘違いしてしまう部分っていうのは人間ですから、誰しもあるような気はね、するんですけど、うん、あと、ひとりさん、今、ね、まさにこれ配信してるときは、甲子園出場をかけた戦い全国各地で行われていて、高校生年代なんかも、そういうことを、苦労してる、もしかしたらキャプテンなり、チームのメンバーなりっていうのがいるような気がするんですよね。ひとりさんもキャプテンという立場でね、帝京高校を務められましたけど、はいはい、そういった時にそういうブリリアント邪悪的な存在、会社だったらクビにすればいいですけど、部員ってそういうわけにはいかないじゃないですか。それをまとめるポイント、コツみたいなのって何かひとりさんなりにありますか？
いや、難しいですね。基本、情報が少ない環境だと、
はい。
例えば野球界ってその結構こう野球界の中での情報が多い、
うん、
なかなか一般社会に触れ合う機会もないし、
はい、
だからこそそういうこうことが起こりやすい。で、部活にしてもそうですよね、
はい、
同じ年代の同じ野球部とか、まあ、部活そのスポーツ部の中で自分が突出してるから、まあ、なんかあんまり見えない部分があって、うん、でも実は違う部活とかすごい選手とか違う分野の選手とか見たらまたちょっと変わってくるはずなんですけど、
はいはい、
そういう環境ってなかなかないんで、まあ、非常に難しいですよね。
いやー、そうですよね。ひとりさんの過去の高校時代のインタビューことを振り返っているインタビューなど見ると、やっぱり小山の大将みたいな選手が結構いて、うん、その中で選手一人一人とコミュニケーションを取って一つの方向に向かわせたというようなね、お話をされてましたけど、やっぱりコミュニケーションっていうところに尽きるんですかね、うん、
まあでもこれはね、指導者の力は非常に大きいと思うんですよね。
ああ、そうですか。
僕は草野球、軟式野球上がりだったんで、
はい、
実績もほぼなく帝京高校に入部しまして、で、入部した時には僕よりもスーパーエリートの選手たちが同世代にいて、
はい。
なんかこう、俺はむちゃくちゃうまいっていう感覚が本当になくて、
うん。
過ごした3年間だったんで、
はい。
まあ、それが良かったんですけどね。
そうですか。
まあ、環境はあると思いますけどね。でも僕ね、ネットフリックさんが、発表したように僕も、
はい。
すごい優秀で、なんだけど、チームの乱す、その実力者は、僕も、それはいらないかな、うん、必要ではないかな、いいチーム作れないんじゃないかなって、僕も思います。
ああ、そうですか。
これが僕の答えですね。
うん、チームの和を重んじた方が、最終的にはいい結果、チームとしての成績も出る。
っていうのが、まあ僕の、まあ今のところの、
はい。
結論ですかね。
はいはい、ありがとうございます。
ということで今回もちょっとね、センシティブな話ですけども、二階さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。